電空気力推進マクスウェルと空論によって駆動される。このエッセイで提示される洞察は、著者が2016年から2018年にかけて実施した数十の実験に基づいており、交流、AC と直流、DC の広範な電源、電極幾何学、イオン放出器の種類を用いて、電空気力推進を探求したものです。これらの調査は、以下に示す 80cm のローターの構築で、頂点を極め、これは 6kV 未満及びわずか約 100mW の電気入力電力で 18rpm の回転速度を達成しました。この実験キャンペーンは、パフォーマンスが空気の移動やイオン電流そのものよりも、静電場の分布と幾何学に大きく依存することを明らかにしました。これらの観察は、続く電空気力推進の理論的再構築の基盤を築きました。電空気力推進、静かなエンジン。電空気力、緯度推進から、しばしば電流体力、緯度推力や、イオンウィンドと呼ばれるマイナスは、SF のように見える稀有な技術の一つです。可動部なし、燃焼なし、可視排気なしで、空気中を静かに移動する装置です。2000年代初頭に、家庭用のリフタープロジェクトを通じて一般に知られ、2018年に MIT が体育館を滑空するイオンプレーンを実証したことで再び注目されました。しかし、その基礎物理学はより長く複雑な歴史を持っています。ほぼ1世紀前、トーマス・タウンゼント・ブラウンとポール・ビーフェルドは高電圧コンデンサが小さな持続的な推力を生成することを観察しました。ブラウンはこの効果を反重力と帰属させました。現代科学はマクスウェルと空論の法則を武器に、真実はより微妙で多くの点でより深いものであることを認識しています。緯度推進はイオンで空気を吹き飛ばすことではありません。電場を彫刻し、結果生じる静電応力が純粋な機械的力を生むことです。この意味で緯度装置はマクスウェルと空論によって駆動されます。電場自体の幾何学とダイナミクスによってです。イオンウィンドの誤解。緯度推進について、ほとんどのエンジニアに尋ねると、シンプルな話が聞けます。鋭い放出器が、コロナ放電でイオンを生成、これらのイオンは、終電電極に向かって加速し、道中で中性空気分子と衝突して、運動量を移します。中性気体が移動、いわゆる、イオンウィンドマイナスし、ニュートンの第3法則により、装置は等しく逆向きの推力を体験します。この絵は間違っていませんが、不完全です。実際、イオンは無視できる質量を運びます。それらの衝突は頻繁ですが、衝突ごとの移される運動量は微小です。さらに重要なのは、針先や終電極に直接作用する優位な機械的力がないことです。ウィンドは推進の副産物であって、源ではありません。真のエンジンは、それらのイオンを加速する電場にあり引く、空間電荷の形成と流れに伴う、静電エネルギーの再分配にあります。バーツ力とマクスウェル応力。マクスウェルの式は、電場が、マクスウェル応力テンソルを通じて、運動量を蓄積、伝達する方法を記述します。ドルドル。マスブフ。T イコールバレプソロン0、マスブフ、E マスブフ、E とフラク、1、2 E2 マスブフ、I。ドルドル。このテンソルを任意の体表面にわたって積分すると、その体に作用する純粋な静電圧力が得られます。この圧力空気の移動ではなく、マイナスが緯度推進器を前進させます。コロナ放電が発生すると、放出器の周りに、イオンの雲が形成されます。これらのイオンは2つの重要なことをします。1、放出器の電場を部分的に遮蔽します。先端近くの局所上強度が低下しますが、周囲体積では強度が保たれます。2、全体の馬気化学を歪めます。放出器の一皮では、馬線が近くの荷電面や設置構造に集端します。他が輪では、外向きに伸び、空間電荷によって部分的に中和されます。結果は放出器、終電器システム上の静電圧力の不均衡、純粋な力です。運動量は分子衝突ではなく、場から電極へ流れます。 クーロンの法則の作用。最も単純なレベルでは、関与する力は、クーロンの法則で記述されます。ドルドル。マスブフ、F イコールフラク、1、4パイバレプソロン0フラク、9192、R にハット、R。ドルドル。エド構造の各家電表面要素は、その環境のすべての他の家電領域を引きつけまたは、反発します。送水力は、これらの無数のクーロン相互作用のベクトル和で、移動するイオンが場を長変することで、連続的に再形成されます。定常コロナでは、高電圧放出器と相対的に負の終電器、または周囲環境の間に薄い正イオンの鞘が存在します。これらのイオンは媒介者として、機能、放出器と終電器の引力を部分的に遮蔽し、移動することで、馬比対称性を連続的にリセットします。定常電気入力がこの不均衡を維持し、静電ポテンシャルエネルギーを機械的力に変換します。NASA の教訓とイオンウィンドパラダイムの限界。2000年代初頭、NASA とその請負業者は、グラビテックとタリー・アイヤー研究の下で、ビーフェルド・ブラウン型装置を再検討しました。噴囲気及び、真空環境で高電圧非対称コンデンサを使用した実験は空気不在化での効果の持続をテストするものでした。結果は明白、そして意図せぬ啓示でした。噴囲気モードでは、ローターは測定可能な回転 1-2rpm と 10-100μN の推力を達成から装置が本当に重力効果を活用する場合に期待される値の数桁下です。運動は従来のコロナ放電と弱いイオンウィンドに完全に帰属します。真空では1トールまでの圧力で運動が完全に停止しました。カト信号はアウトガッシングや残留表面電荷に帰属します。イオン化を維持する空気分子なしに静電場は対照的になり力は消滅します。研究者は水力が空気密度にほぼ線形にスケールすることを結論付けました。エド推進を真空の不可能性として論爆するためのしばしば引用される発見です。しかし、魔に示したのはより深いこと、空間電荷を運ぶ媒質なしに、電場は静電圧力勾配を生む非対称性を失います。言い換えれば、これらの初期テストは、電空気力推進のマクスウェル応力解釈を偶然確認しました。重力でもイオンドラッグでもなく、電荷媒介のバフ均衡の存在が重要でした。単純さと対称性のために構築されたグラビテック装置は、優位な電荷貯蔵庫や馬形性誘電帯を欠いていました。その開放気化学は、馬線を周囲に拡散し、静電エネルギーの大部分を浪費しました。対照的に、ここで記述される EPS、アルミニウムローターは、よく定義された導電被膜に沿って電荷を集中させ、空間電荷領域が局所上を彫刻することを許しました。結果、6kV 未満及び約 100mW で利用可能な水力エネルギー効率がほぼ2桁向上した性能です。これらの発見は一貫したテーマを反映、電空気力効率は電圧や気流ではなく電荷トポロジーと脇化学の制御から生じます。電荷貯蔵庫効果。高湿絶縁コア上の軽量泊は単なる胴体以上の役割を果たします電場の非対称性を増幅する大面積電荷貯蔵庫を形成します。現在の設計では発泡ポリスチレン EPS は純粋に軽量構造サポートとして機能し、その全表面が高電圧供給と電気的に連続したアルミニウム箔で巻かれています。EPS は無視できる電気機能を追加、その価値は最小質量で大導電表面を可能にすることにあります。この広範な導電被膜は、電源から直接電荷を蓄積し、コロナ放電が各サイクルでゼロから構築するのではなく、事前充電された静電場に対して動作することを可能にします。箔の高表面積は、有効容量を劇的に増加、表面テクスチャと曲率による10-100PF cm のオーダーマイナスし、適度な適用電圧をはるかに強い局所、電場勾配に変換します。コロナが点火すると、箔は安定したポテンシャル参照として機能します。放出イオンは、 局所上をわずかに長変しますが支配しません。代わりに蓄積された表面電荷は非常に低い電力で連続推力を生む安定した非対称性を維持します。マクスウェル応力の視点から力は馬強度とその勾配の積分に比例 F イプシロン EE DV。 大規模でよく充電された箔はより高い電圧や電流を必要とせずに両項を最大化します。これにより低電力低電圧ローターが優位な回転を達成できた理由が説明されます。従来のイオンウィンド幾何学の重いイオン電流損失を蓄積静電エネルギーで置き換えから実用的静電効率の形態です。効率の幾何学。エド推進器の効率は気流速度ではなく電場がどれだけ効果的に形成されるかによって決まります。主要パラメータには馬非対称性、静電圧力勾配の順方向成分、電荷密度分布、イオン雲が部分遮蔽を通じて馬をどのように修正するか、容量性結合、適用ボルトあたりの対抗表面に蓄積された送電荷、損失経路、コロナ損失、再結合、誘電漏れ、馬を閉じ込め形成する設計から、例えば放出器近くに広範な反対電荷表面を配置マイナスは、ワットあたりの推力を桁違いに向上させることができます。電場が仕事を行いイオンは場を非対称的かつ動的に保つのみです。リーフェルド・ブラウンの再考。ブラウンの非対称コンデンサからの推力の初期観察は、現代のプラズマ物理学理解に先立ちます。マクスウェル応力や空間電荷ダイナミクスの枠組みなしに、重力関与を考えるのは自然でした。エド推進器が、馬ベクトル、に対して、力、時には、垂直上向きを生む事実は、謎を深めました。今日のレンズで見ると、ブラウンの、反重力は単に可視化された、静電圧力でした。数学的形態の類似から重力を呼び、静電ポテンシャルエネルギーが1、R で減少マイナスは、歴史的に理解可能ですが、物理学は、完全に電磁的です。視点と現代的文脈。最近の分析と査読議論は、この電空気力推進の再構築を強化、乗勾配現象としてではなく、イオンウィンドエンジンとして。古典リフター構成では、数十 kV でのミリアンペアオーダーのコロナ電流が、μn から mn、W の推力密度を生み引く電場エネルギーの、どれほどが抵抗機械応力として終わるかの反映です。対照的に、薄膜 EPS ローターは、同一物理法則を、電角動プロセスに変換、広範導電表面が、最小電流で、強い E 勾配を維持し、ドリフト損失を蓄積上エネルギーと交換します。この区別は現代研究の広範なシフトを、反映します。誘電障壁放電アクチュエータは、空気力制御で、体積気流ではなく、マクスウェル応力から表面力を導き、非対称性に調整された電極幾何学で 10100nkW の効率を達成します。オネラ及び EU エドプログラムで研究中の浮遊電極及び閉じ込め幾何学は、イオン小形成で推力を2から5倍向上から、まさに電荷貯蔵庫ローターの設計論理です。そして薄毛、環境、上部成層圏や火星大気で、イオンドラッグが弱まるが静電応力が残る中、電荷豊富表面は従来設計失敗後も推進を維持できます。物理学は古典電磁気学のポインティング運動量枠組みと綺麗に一致、推力は馬エネルギー密度の勾配に対応。F イプシロン EE DV。すなわちシステムは電磁場から直接運動量を引き出します。イオンは不均衡を維持する触媒で反応質量ではありません。これにより、真空実験で、馬が対称化すると推力が消滅する理由以降の崩壊マイナスが説明されます。逆に、薄貯蔵庫ローターでは、容量性被膜が E を急峻で指向性に保ち、わずか 100mW 入力で約 0.11mn のトルク透過推力を生み引くイオンドラッグ装置の10、100倍の効率です。パラメータ従来、イオンウィンド設計薄電荷貯蔵庫ローター示唆。電圧 20-50kV-6kV、低ブレークダウンリスク、容易なスケーリング。電力 1-10W-0.1W-10-100、 高い水力 W 水力気候イオン中性衝突状勾配マクスウェル応力空気密度にほぼ独立。主要要因放出器集電器間隙容量性白貯蔵庫蓄積電荷過渡電流効率 N kW 0.01 0.1110 推定マイクロ UAV に実現可能。このような比較は概念的ピボットを強調、電流駆動から電角動推進へ、物質移動から馬形成へ。次のフロンティアは、静電アーキテクチャと呼べるものから、計算最適化と、先進材料、カーボンナノチューブ放出器、パターン箔、メタマテリアル誘電体で EE を最大化。ハイブリッドパルス DC モードは、過渡電荷蓄積を、さらに活用し、化学複製生物を低減できます。結論、マクスウェルと空論によって駆動される。電空気力推進はエキゾチックな好奇心や疑似、科学的異常ではありません。それは、マクスウェルと空論の法則の直接的現れから、制御された場非対称性を通じて、静電ポテンシャルエネルギーを運動に変換する、マクロスケール機械です。初期発明家が、反重力を見、現代プロジェクトが、イオンウィンドウを見るところで、真の物語はよりシンプルで深い、現状は張力を有します。その張力を形成せよ、ならば可動部なし、燃料なし、温なしで、空気中を自ら引き抜けます。これが電空気力推進の静かな天才性真に、マクスウェルと空論によって駆動される。参考文献。1、タリー、シーエトール、Evaluation of the Biofeld Brown Effect, Asymmetric,キャパシタスラスターテスツインバキューム&アトモスフィア。IR ペーパー2003から1023。NASA マーシャルスペースフライトセンター2003。2. ブラウン、TT、エレクトロキネティックアペラタス。US パテントナンバー3187206-1965。3. ウィルソン、S、バレット、SR フライトオブアンエアロプレーンウィズソリッド。ステートイオンプレプルション。ネイチャー563-532-535、2018。4. モロー、E、エアフロー、コントロールバイノン、サーマルプラズマアクチュエーターズ。J、フィズ。D、オペル。フィズ。40-605-636、2007。5. ラニ、PD、エドフローコントロール&プラズマアクチュエーターズ。NASA テクニカルリポーツサーバー、2015。6. オネラエドプログラム、エレクトロヒドロダイナミックプレプルション&フローコントロール、インターナルリポーツ2018-2023。